ただいまからピリピ人への手紙2章5節から9節を通してキリスト者の成長と題して高桑牧師に聖書からメッセージをしていただきます。おはようございます。ご紹介に預かりました、鉄人28号の高桑です。赤井先生には命ありがとうの会でですね、いろいろとお世話になっております。また昨日は、西村先生、佐野先生、とのお交わり、またその日の晩はですね、赤井先生ご夫妻からさまざまなおもてなしをいただきました。本当に幸いなお交わりの時を感謝をしております。また昨年の6月の13日の週報なんですけれども、訪問させて、いただきましてですね、でここに報告にちゃんと書いてありますね。本日総愛キリスト教会から高桑氏はじめ6人の方が見学研修に来られていますということで、昨年もう1年以上経ちますけれども、そこでのですね、お交わりをさせていただいて、また学びとまさに多くの刺激を受けて、感謝をしております。総愛教会のこの目指すモデルの一つとしてですね、今後も注目させていただいておりますけれども、そのような最大教会にお招きを受けて、このように共に礼拝を捧げできること、本当に感謝をしております。本日はこのキリスト者の成長と題して、共に御言葉から学ばせていただきたいと思います。まず第一にですね、関係において成長しようということを学んでみたいと思います。まずそうですね、ピリピ2章の方はそのままにしておいていただきまして、その前にコリント書、第一コリントの1章をお開きください。第一コリントの1章の4節から8節を、お読みいたします。第一コリントの1章4節から、お読みいたしましょう。4節、私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。8節ですね、8節の、主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。ここを読むと、パウロはコリントの教会をベタ褒めですね。伝道熱心で、聖書の知識もあって、救いの確信、賜物、再臨の希望、これらをしっかりと持っている素晴らしい教会、というふうにパウロは評価をしております。コリントの教会は、コリントの町がある意味で、そうであったように、知識を持っていた人とかですね、才能を持っていた人もたくさん出入りをしていたという、そんな教会であったようです。ところが彼はこの1章のところでこのように褒めているんですけれども、3章のところではパウロは彼らを霊的な人として扱うことができない肉的クリスチャン、霊的幼子だとまでこき下ろしてるんですね。見てみましょうか。3章の1節から、 第一コリント3章の1節お読みいたします。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。パウロはこのところで、あなた方に争いや憎しみ、妬みがあるではないか。信仰は持っているけれども、そんなことでは赤ちゃんの信仰だ、ただの人たちと同じだとまで言っている、ある意味で彼らの信仰は霊的とも言うことができるわけですね。聖書も知っているし、聖霊の働きも経験して、賜物も与えられている、再現信仰もしっかり持っていた、言葉も達者でよく伝道もした、だからいろんな人たちがね、出入りをしていたということでしょうけれども、しかしこの場合の霊的という基準が問題です。私たちは何かこの特別にですね、この主を体験したり恵まれたり熱心に伝道して奉仕をしたり、それが霊的だというふうにこの考えるけれども、パウロの基準はそうではなかったんですね。このコリントの教会がまだ子供っぽい信仰で、この大人の信仰ではないんだ、そしてその原因、それは妬みであり争いであり、また派閥ということですね。で、この妬みとか争い、これは一人でできるものでしょうか。この必ず相手がいるわけですね。ということは何を言ってるでしょうか。つまり関係ということです。関係の未熟さ、未成熟、これが問題だったわけですね。クリスチャン生活は関係を通して現れて、関係の中で成長していくということです。ですから関係が悪い、これが子供っぽい信仰なんだということなんですね。信仰生活とは言い換えれば、関係が成熟しているかどうかがクリスチャンの成長のバロメーターですよね。このイエス様はこの律法学者たちにですね、律法の中で大切な戒めは何ですかというふうに尋ねられたときにですね、主を愛すること、そして隣人を愛すること、言い換えれば関係ですね、主との関係、この隣人との関係、このことをこのテーマとして教えられたわけですね。ですから主に対しての深い知識があっても、いろんな奉仕を頑張ってやったとしても、もしも関係が崩れて関係が悪ければ、それはですね、幼い教会、クリスチャンということになってしまう。事実、コリント教会はお互いに本当にリラックスした交わりができていなかったわけですね。いつも常にギクシャクゴタゴタしていて、それどころか派閥争いさえあった。それでは信仰はあるけれども子供の信仰だ、コリントの教会、肉に属する人、幼稚な人、幼子の人たちの集まりではないかとパウロは言っていたわけですね。自尊心やプライドや自我エゴ、そのようなものが隣人との関係で成熟を妨げているんだということです。 ですからそれらをどれだけ自分の中でコントロールできるか、それがクリスチャンとしての成長が問われているということです。クリスチャンの戦いの対象、これはですね、他人ではないんですね。そうではなくて自分の内側の問題です。たとえ相手が難しい人であったとしても、その時に自分をどれだけコントロールできるのか、どれだけ自分が砕かれて謙遜になることができるのか、それが霊的な成熟度、バロメーターである。そしてそれによって自分の人生が輝いてクリスチャンとして成長していくということであります。2番目に、従順において成長しようということですね。フィリピ書の2章をもう一度お読みいたします。フィリピ2章の5節からもう一度読んでみましょう。フィリピ2の5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。イエス・キリストの生涯を一言で言うならば、父への従順ということです。ですからクリスチャンライフで大切なことを一言で言うならば、従順ということですね。従順というのはですね、今一番流行らない言葉ですね。若者が一番嫌う言葉、まあ若者だけではないと思いますけれども、しかし私たちがキリストに習うということならばですね、これは従順ということです。エペソ書の5章を開いてみましょう。そのすぐ前ですけれども、エペソ書の5章、そうですね、18節を見てみましょうか。エペソ書5章の18節、お読みいたします。エペソ5の18、また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。私たちへの命令ですね。御霊に満たされる。そしてその御霊に満たされた結果として、その後の5章の後半と6章が続くんです。ちょっと拾い読みをしてみましょう。21節、キリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさい。聖霊に満たされた結果として、互いに従い合うという人間関係に必ず向かうんです。聖霊に満たされていると言いながらゴタゴタしている人はですね、もう一度考え直した方がいいですね。22節、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。御霊に満たされた結果として、妻は夫に従う。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方の自分も自分の妻を愛しなさい。御霊に満たされた結果として、夫は妻を愛する。キリストがですね、教会を愛し、その身を捨てたように。ですからこの愛するということは、ある意味で従うことのですね、究極の表れではないでしょうか。言い方は違ってますけれどもということですね。あるいは6章の1節、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。 子供は両親に従う、6章5節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。しもべは主人に従う、まあ、会社関係の中でもですね、上司に従わない部下ばっかりの会社なんて言ったらもう全然立ち行かないですよね。ヘブル書の13章17節、ヘブル13の17、ヘブル13の17をお読みいたします。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。クリスチャンは教会の指導者たちに従う。ということですね。まあ、初代教会でも、まあ、一部の教会、まあ、このようなですね、嘆いてリーダーたちがですね、しなくてはならないような現状が、まあ、あったのでしょうね。けれども牧師は、皆さんのためにですね、本当に日々取りなしをしてくださっている方々、御言葉を本当に取り継いでくださる方々ですね、従う、あるいはその長老会の決定にこの従っていく教会がですね、内輪もめをしていればですね、この本来の戦い、主の戦いを教会が戦い続けることができないわけですね。ロマ書の13章1節、ローマ13の1、ローマ13の1をお読みいたします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。クリスチャンは国家に従う、模範的な市民としてですね、納税をはじめとしていろんな義務法を守っていく、つまり全ての関係において聖書は服従を私たちに求めているんです。それは私たちが従うということによって成長するからですね。まあ、でも例外はあります。聖書に反することを要求された場合ということですね。教会に行くな、信仰を捨てよ、キリストを述べ伝えるなというような時には、この使徒の5章の29節にあるようにですね、このペテロが言ったように、人に従うより主に従うべきであるという原則、これを忘れてはいけないということですね。同じくロマ書の5章を開いてみましょう。ローマ5章ロマ書5章の19節を開いてみましょう。なんだか聖書を開く訓練のようになってしまってますけども、もう少しお付き合いください。ロマ書5章の19節、これは実はですね、アダムとイエス様の対比ですね。これはっきりと従順不従順、これがテーマです。ローマ5の19、 すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。アダムは従順において失敗しましたけれども、イエス様は十字架の死にまで従われ完全な従順を成し遂げられた、この対比なんです。アダムは人類の代表として主に服従することが求められたわけですね。この園のどの木でも思いのまま食べていいというふうに言われたわけです。ただ園の中央の、善悪の知識の木の実、これだけは食べるなというふうに、その主から命じられたわけですね。ですからわざわざその一つだけの、ものを破らなくてもよかったわけなんですけれども、それを破ってしまった。そのことによってこの人類に罪をもたらし、死をもたらした。だから人間は滅びる、死ぬわけですね。子供の表裏問答にもあったように。けれども、第二のアダムであるイエス様は完全な服従を成し遂げられました。徹底的な従順によって人間の罪を十字架の上で全てこのその代価を支払ってくださったわけですね。それによって誠の命の世界を私たちに与えてくださった。ここで大きい分かれ道といいましょうか、決定的な分かれ道が従順ということです。服従であるということを聖書は言っている。二人の人類の代表者の決定的な違い、これが従順ですね。不従順によって片方はこの人類を罪人としたけれども、片方の従順によって多くの人が義とされるということであります。だから私たちの人生もどれほど従うか従わないかによってその信仰の歩みというのは分かれていくわけです。サタンのアダムへの誘惑、その殺し文句ですね。あなたが神のようになれる、創造主のようになれるんだから従わなくていいじゃないか、これが誘惑の殺し文句ですよね。自分が絶対者になる、これは今日もそうですね。なんで自分の方から頭を下げなくちゃいけないのか、相手も謝ってこないのに自分が先に謝るのかということで、私たちはですね、いろんな面で従うことを拒むようにサタンが、あるいはその私たちの固い自我といいましょうか、罪が働きかけるわけですね。けれども、奥さんが謝らなくても旦那さんが先に謝ってもいいわけなんですね。ごめんというその一言、簡単なわずか3文字なんですけれども、お互いに本当に難しいですよね。今日は家内も来てますけれども、その3文字はですね、やはりその比率というと、やはり家内の方が圧倒的にたくさん言ってくれるのかなという思いを、しながら反省をするわけですけれども、しかし本当に自分が気づいたら相手に従う、相手を尊重する、そこに誠の愛が生まれて、誠のキリスト者のクリスチャンとしての成長が現れるということですね。ですから、ごめんという3文字、ありがとうという5文字、これは本当に大切だなというふうに思います。マタイの20章の28節、開いてみましょう。マタイの20章の28節。これはイエス様のこの地上での生涯の本当に基本的な姿勢、根本的な姿勢ですね。これは私たちの姿勢にもなっていかなくてはならないわけです。 マタイの20章28節お読みいたします。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。イエス様は徹底的に使えてくださった。最後の晩餐の夜、弟子たちの足を洗われた。まあ、考えてみれば、ホコリとか汗とか垢とか、まあ、水虫とかですね、いろんなものをイエス様がそこで洗われたわけですね。同じように私たちの本当に罪を、汚れをですね、本当に、十字架の血によって洗ってくださった。そのイエス様の本当に愛を、この私たちは覚える必要があるというふうに思います。使えられるために来られた。イエス様が目指す歩み、これは人に使えるということですね。自分が偉くなって上から支配するのではなくて、一番下で使えるということですね。ですから教会は、教会のリーダーはですね、使えるということです。まさにこの教会、この羊、長老、そして牧師の先生方、上からではなくて本当に使えてくださって、本当に一人の足を洗ってくださっているということであるわけですから、そして使えることが一番大切なものを得るということですね。イエス様はこのことによって魂の救いを達成してくださいました。十字架の死にまで従ってくださったことによってね。ですから教会も同じです。徹底して魂に使える、求道者、未信者に、使えていくという姿勢、これは私たちの姿勢、教会の姿勢でなくてはいけないわけですね。3番目に、目標を目指して成長しようということです。ピリピ書の今度は3章開いてみましょう。フィリピ3章フィリピ3章の12節からお読みいたしましょう。これはパウロの本当に姿勢であったというふうに思います。フィリピ3章の12節お読みいたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。パウロは率直に、自分は不完全だ、目標を目指して頑張っている、私が生きている間に完成というものはない、それはキリストが目標だからだというふうに言っている、告白している。パウロの性格を言えばですね、彼は短気であったということです。まあ、他の弟子たちも大なり小なりそうだったですね。ペテロも短気、ヨハネも短気、まあ、雷の子なんていうふうにイエス様にあだ名をつけられたくらいで、すぐに買っとくんでしょうね。パウロはやられたらガーンとやり返すような、そんなタイプだったようです。彼はラビ・ガマリエルの門下生で、まあ、今松下政経塾ですか、卒業生が、首相になったりですね、政権の中枢になってるわけですけども、まあ、そんなこのエリート、まあ、ラビ・ガマリエルの門下生というと、それだけで将来が約束されていたようなですね、国家の指導者になっていく。ですから彼は強烈なプライドを持っていた。 で、私たちが考えているような優れた人格者などではなかったと思います。で、クリスチャンになってもすぐに人格が入れ替わるわけではない。まあ、変えられる面と、しかし一生付き合っていく面、これがこのあるわけですね。で、パウロは、まあ、よくよく読んでみるとですね、自分を導いて教会に本当に苦労して加えてくれた大恩人バルナバとか、もう大先輩のペテロにも自分が正しいと思うと、まあ、食ってかかっていったようなところがあったわけですね。喧嘩も辞さないという、まあでも正しいことでも、まあ、あの言い方というのはやっぱりありますよね。けれども、まあそんなパウロを受け入れて育てていったペテロとかバルナバも、まあすごいなというふうに思うんですけどね。で、コリント書ではご存知のようにですね、激しい口調で教会員を叱責している。もちろんそれは聖書として残っているわけですから、それは貴重な力の言葉であるわけですけどね。でもその背景にはそういったことがあったというふうに考えられます。ですから彼は自分との戦いがかなりあったと思います。まあそういう、実は私もですね、教会に行くきっかけというのは自分の性格という面も実はあったんです。自己中心で短期で、まさに鉄人28号のようなですね、かつてはだったなというふうに思います。で、弟たちも、まあ、私が、我が家では最初に教会に行って、そして弟たちをですね、教会に、まあ、兄貴の権威で来いということでですね、連れて行って、そして弟たちもクリスチャンになって、クリスチャン法も今持つようになって、本当に恵みなんですけれども、信仰を持つきっかけの一つがですね、兄貴が変わったということらしいんです。直接は言ってこないんですけどね、言いづらいんですよね。間接的にそんな風に聞いてます。ですから変えられるという、まあ、で、そうですね、本当にまあ、そんな荒削りの私であったわけですけれども、まあ、今なんとかやっと、まあ、この程度にまで聖霊様によって、まあ、変えられてきたということだと思いますけれども、しかしイエス様がこの地上に来られるとき、私たちは一瞬で完全に変えられていくわけですね。罪から全く解放されて栄光の姿に変えられる。まあ栄華、まあ、栄光に化けるということで栄華と言ったりするわけですけれども、しかしそれまでの間は私たちはイエス様に見習って、私たちがひたすら従うということの中で成長を遂げていくということであります。イエス様のようにイエス様の似姿に変えられていく、それはまさにこの地上における関係の中で変えられていくわけですね。何か一人山にこもってですね、修行してじゃないんです。お互いその罪許された罪人の集まりである教会の中で、そこでこの具体的に許す、具体的に受け入れる、具体的に愛する訓練の中で、私たちがこの変えられていく、そしてこの教会全体が成長していく、キリストの満ち満ちた御丈にまでこの引き上げられていくということであるわけです。これがクリスチャンの成長ということですね。ですから自分の性格で悩む、あるいは自分の罪深さに悩むということは、ある面では必要ですけど、でもある面では必要でないということです。そのような弱さのうちでも日々キリストのうちに私たちが従うということによって、自分の人生が成長していくということであります。パウロはすでに得たのではなく、すでに完全にされてもいない、今この今捉えようとして一生懸命この走っ ていると表現しているわけですね。このもうパウロはこの時に晩年で獄中の中で暮らしていたわけですけど、なお彼はですね、キリストの満ち満ちた御丈にまでその目標を目指して走っていたわけです。キリストの完全をいつも自分が目指していると告白しているわけですね。クリスチャンは皆同じ人格的なレベルではない、それぞれ違うわけです。霊的なレベルが教会の中で様々な方がおられるわけですね。けれども私たちは自分も含めて温かい目で互いに今成長しているんだ、不完全だけれども罪の影響の中にあるけれども今主にあって成長しているんだということをお互いに認めて励まし合って助け合っていく、これは非常に重要です。そしてその中でですね、忍耐と許しと仕えていく、従っていく愛の訓練を互いに受けているということであるわけですね。で、成長のレベルを私たちはお互いに理解して助け合っていく、たとえ難しい人がいてもですね、本当にこの愛の中に受け入れ合っていく、これはとても大切なことであります。最後にガラテヤ書の5章を開いてみましょう。ガラテヤ書の5章ガラテヤ書5章の16節を読んでみましょうか。そしてその後にはですね、肉の、まあ、身といいましょうかね、肉の思いの結果と御霊の実が見事に対比されているわけですが、お読みいたしましょう。ガラテヤ5の16、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。で17節以降、肉の結ぶ実が羅列されているわけですね。これちょっと飛ばします。22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。御霊によって歩む、その時に御霊の実が結ばれてくる、これが実は霊性あるいは霊的であるということの、まあ、基準ですね。そしてこの実を完全に結んでおられるお方はイエス様です。そしてこの御霊の実一つ一つよくよく見ていただくとですね、気づかれると思うんですけど、これは全て関係の中で結ばれてきます。難しい人がいて面倒くさくて関係やめたということではないわけですね。その関係の中で、教会の交わりの中でお互いが成長してこのような実が結ばれていくということですね。そして私たちの目標はキリストのようになるということです。本当に皆さんお一人お一人が、そしてこの最大寺キリスト教会が本当に素晴らしい御霊の実を豊かに結んでいく教会として立て上げられていくように、本当に、このお祈りをさせていただきたいと思います。じゃあ一言祈らせていただきます。天のお父様、皆を心から賛美いたします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。どうぞお一人お一人のうちに、またこの教会のうちに豊かに御霊の実が結ばれて行かれることができるように、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長を遂げていくことができるように、そして主のご栄光とされていくことができるように、豊かな祝福を与えくださいますように、またもしまだイエス様を信じ受け入れていらっしゃらない方々がおりましたならば、どうぞ聖霊様が助けに導いてくださって、イエス様を信じ受け入れることができるように、永遠の命の天国の祝福をいただくことができるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊き御名によってお祈りいたします。アーメン。